お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからアモス書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はアモス書1章6節から15節と2章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書アモス書一章の学びをしていますが、6節から8節には人々を奴隷にしたペリシテに対する神様の裁きが予言されています。アモス書一章の6節から8節、主はこうおせられる。ガザの犯した3つの背きの罪、4つの背きの罪のために私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを捕囚の民として捕らえ移しエドムに引き渡したからだ。私はガザの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。私はアシュドデから王座についている者を、アシュケロンから尺を持っている者を立ち滅ぼす。私はエクロンに私の手を向け、ペリシテ人の残ったものを滅ぼすと神である主は仰せられる。ガザの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のためにと書かれています。前にも言いましたが、これはここに挙げつらうことのできるかなりの数の背きの罪があるという慣用句的な表現です。つまり彼らが犯した咎の数は限界まで達しているという意味です。ガザはペリシテ、あるいはペリシテ帝国にありました。ペリシテ人たちに対する神様の裁きの原因は彼らが人々を奴隷にしたことでした。彼らは一定の人数のイスラエル人たちを取り、彼らをエドムと、またフェニキアに奴隷として売り渡しました。フェニキア人たちは優れた貿易商でした。彼らはさらに戦争の捕虜である彼らを奴隷として売ったのです。フェニキア人たちはさらに奴隷となったイスラエル人たちを地中海沿岸世界のすべての場所に送り届けました。このようなことのために神様はペリシテを裁くつもりであると言われます。現在でもガザ地区として知られている地域は未知数であり、アラブ諸国との間で様々な問題を抱えています。でもアシュドデとアシュケロンは今もイスラエルの中にあります。今日アシュドデには大きな精製所があり、そこには新しい港が建設されました。アシュドデはおそらくハイファよりも重要な積み出し港になるはずです。アシュドデはハイファよりも良い場所に位置していると思います。またアシュケロンはアシュドデの真南にあります。そこでは今もサムソンがつながれていたダゴンの神殿の遺跡を見ることができます。これらのすべての場所はまさに歴史的に実在した場所であり、また現実の場所でもあるのです。そしてさらに厳粛な事実は、神様の裁きはそのようになると神様が言われた通りに、確かにその場所に下りました。 神様は、私はガザの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くすと言われました。ヒゼキヤの統治の歴史的な記録には、次のように書かれています。第二列王記十八章の一節。彼はペリシテ人を撃ってガザにまでいたり、見張りの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破った。記録には、続けてヒゼキヤがどのように一つ一つの地域を滅ぼしたかが書かれています。お分かりのように、アモスの預言は文字通りに成就したのです。成就した預言の実例によって、この箇所は特に興味深いものとなります。同時に成就した預言の実例は、私たちに神様が将来預言をどのように成就されるかということを教えています。さて、続いての箇所には、条約を破ったフェニキアに対する神様の裁きが書かれています。彼らに対する裁きは、奴隷を売ったことだけに対するものではありません。ペリシテ人がフェニキア人に奴隷を売り、フェニキア人は彼らを世界の地域に売り飛ばしました。でも裁きは彼らがイスラエルとの間の条約を破ったことに対するものです。ツロのヒラムはダビデの個人的な友人で、彼らは何年もの間友情を培っていました。ですからそれまではイスラエルの王もユダの王も一人もフェニキアに対して戦争を仕掛けたことはありませんでした。ところが今、フェニキアはその条約を破ったのです。アモス書一章の九節。主はこう仰せられる。ツロの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを補修の民として、エドムに引き渡し、兄弟のちぎりを覚えていなかったからだ。主はこうおせられる。ツロの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のためにと書かれています。神様はただ、次々と数字を並べておられるのではありません。神様は、私は一つ二つ、三つ四つ、五つ六つ、七つ八つ九つ等の理由を示すことはしないと言われます。神様はおそらく百も理由を挙げることがおできになったでしょうが、ここであくまでも主なものだけに言及しておられるのです。私はその刑罰を取り消さない。彼らがすべてのものを補修の民として、エドムに引き渡し、兄弟のちぎりを覚えていなかったからだと書かれています。言い換えれば彼らはイスラエルとの契約を破ったのでした。アモス書一章の十節。私はツロの城壁に火を送ろう。火はその宮殿を焼き尽くす。最初にアッシリアがツロに対抗してやってきました。でもアッシリアは町を占領することはできませんでした。その後、ネブカデネザルの下でカルデア人がこの町を取ったかどうかに関しては、いくつかの疑問が起こってきました。でもネブカデネザルは、ツロ人たち、ツロはフェニキアの大きな町でしたが、約1キロメートルほど岸から離れた島に引っ込むように認めさせました。ツロ人たちはそこに町を建て、ネブカデネザルは本土にあった古い町を破壊しました。そして約250年後、アレキサンダー大王が現れ、 彼はその島のとても繁栄している裕福な町を見て、その島まで土手道を作りました。そうするときに、アレキサンダー大王はエゼキエルの予言を成就したのでした。その予言の中で神様は、人々が完全に古いツロの町の土までもこそげ取って海の中に放り込むと言われたのでした。エゼキエル書26章の12節にはこのように書かれています。お前の財宝は略奪され、商品はかすめ奪われ、城壁は覆され、住み心地の良い家は取り壊され、石や木や塵までも水の中に投げ込まれる。アレキサンダー大王は島までの土手道を作りました。そしてその道を通ってツロを滅ぼし、ツロに終焉をもたらしたのです。このようにしてツロに関するアモスの予言は文字通りに成就したのです。さて続いての箇所には、執念深いエドムへの裁きが書かれています。エドムに対する神様の裁きは、彼らの執念深い性質のゆえでした。復讐の裏には普通、嫉妬があります。エドム人たちは自分たちの兄弟に嫉妬したのです。ご存知のように、エドムはエサウから、イスラエルはヤコブから出ました。ヤコブとエサウはイサクの双子の息子たちでした。アモス書一章の十一節。主はこうおせられる。エドムの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼が剣で自分の兄弟を追い、肉親の情を損ない、怒り続けていつまでも激しい怒りを保っていたからだ。私はテマンに火を送ろう。火はボツラの宮殿を焼き尽くす。岩を掘って作られた町、エドムの首都ペトラはテマンにあります。その町では燃えるものはすべて破壊されました。ボツラの宮殿は破壊されて跡形もなくなりました。このようにしてエドムに対するこの予言も文字通りに成就したのです。彼らの執念深い性質のせいで、つまり彼らが自分たちの兄弟イスラエルに嫉妬したために彼らに神様の厳粛な裁きが下ったのです。さて次の箇所には暴力的な犯罪を犯したアモンに対する裁きについて書かれています。アモン人の国への裁きですが、地理的に私たちは円を描くようにして動いています。シリアから始め、フェニキアに行き、ペリシテに下り、それから南のエドム、そして今アモンです。では、アモン人に対する神様の裁きの原因となったのは一体何だったのでしょうか。彼らの罪は暴力的な犯罪です。アモス書一章の十三節。主はこうおせられる。アモン人の犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼らが自分たちの領土を広げるために、ギルアデの妊婦たちを切り裂いたからだ。アモン人たちはヨルダン川の東岸に位置し、シリア人たちに加わってギルアデにいたイスラエルの二部族半に対して戦いました。彼らは自分たちの領土を広げるためにそのような残虐行為を働いたのでした。アモス書一章の十四節から十五節。私はラバの城壁に火を放とう。 火はその宮殿を焼き尽くす。これは戦いの火の時の声と、つむじ風の火の暴風のうちに起こる。彼らの王は、その首長たちと共に、捕囚として連れて行かれる、と主は仰せられる。私はラバの城壁に火を放とう。火はその宮殿を焼き尽くすと書かれています。これがアモン人たちに対する神様の裁きです。ラバは大きな町でアモン人たちの首都でした。後になってギリシャ人たちはこの町をフィラデルフィアと呼びました。この町はエジプトのプトレマイオス・フィラデルフィウスにちなんでその名が付けられました。その場所は今日、ヨルダンの国の首都、アマンとして知られています。私たちは今でもそこに完全に破壊された過去の偉大な文明の遺跡を見ることができます。現在のヨルダンは、アモン人の国の遺跡の上に建てられているのです。彼らに対する神様の裁きをもたらした罪を見るためには、第二列王記八章を開くことができます。第二列王記八章の十二節から十三節。ハザエルは尋ねた。あなた様はなぜ泣くのですか？エリシャは答えた。私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子たちを八つ裂きにし、妊婦たちを切り裂くだろう。ハザエルは言った。しもべは犬に過ぎないのに、どうしてそんな大それたことができましょう。しかしエリシャは言った。主は私にあなたがアラムの王になると示されたのだ。言い換えればエリシャはハザエルに、お前は犬しかそのようなことはしないというが、お前は確かにそのようにするのだと言っているのです。ハザエルが犬かどうかにかかわらず、彼は犬しかそんなことはしないといったまさにそのことを行いました。この箇所には彼がイスラエルの子らに対してしようとしている暴力的なことが書かれています。彼は幼子たちを八つ裂きにし、妊婦を切り裂こうとしていました。それは恐ろしくとんでもないことです。そして神様はこの犯罪のためにアモン人たちを裁こうとしておられました。さて、アモス書二章の学びに入りますが、次の箇所には、モアブ、ユダ、イスラエルに対する裁きが書かれています。アモス書二章の一節。主はこう仰せられる。モアブの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために、私はその刑罰を取り消さない。彼がエドムの王の骨を焼いて灰にしたからだ。アモスという人物は偉大な説教者です。彼はまた非常にユニークな説教者であり、彼の先にも後にも彼のような人物は出ませんでした。彼はこのような変わった表現を使います。モアブの犯した三つの背きの罪、四つの背きの罪のために。この表現は、多くの背きの罪があるという彼の言い方です。でもいつものように彼は、特に一つの罪だけに言及します。それは、不正な行為を行ったモアブに対する神様の裁きです。ここには、私はその刑罰を取り消さない。彼がエドムの王の骨を焼いて灰にしたからだと書かれています。モアブに対する神様の裁きは 彼らの恐ろしい復讐心のせいでした。モアブ人たちは彼らの敵であるエドム人たちとの戦いで勝利を収め、彼らの王を殺しました。それで十分だろうと思われるでしょうが、彼らはエドムの王の骨を焼いて灰にすることまでしたのです。モアブ人たちは自分たちの復讐心をどこまでも持ち続けました。神様はそのために彼らを裁くと言われるのです。アモス書二章の二節から三節。私はモアブに火を送ろう。火はケリヨテの宮殿を焼き尽くす。モアブはどよめきのうちに角笛の音と時の声のうちに死ぬ。私は裁きつかさをそのうちから立ち滅ぼし、そのすべての首長たちを彼と共に切り殺す、と主は仰せられる。モアブはどよめきのうちに死ぬ、とありますが、つまり彼らは大騒ぎをして舞台から消え去り、国に終焉が来るということです。この高慢な民族は後にネブカデネザルの手で絶滅され、それ以降モアブ人はいなくなりました。でも何年も前にこの異教の国からボアズの妻になった優しく美しいルツという名の若い女性が出てきたことは興味深いことです。彼女の物語は聖書の中でも最も愛らしい書に記録されています。ルツはイエス・キリストに至る系図の中に入っています。そしてこともあろうに彼女はモアブからやってきたのです。彼らは国として惨めで気の毒なバックグラウンドを持ち、そして惨めで悲劇的な終わりを持ったまさに異教徒の国でした。でもルツの物語は、もしあなたが神様に信頼するなら、神様の恵みはあなたの人生にどんなに素晴らしいことを可能にしてくださるかということを教えています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はペリシテ、フェニキア、エドム、アモン、そしてモアブに対する裁きというテーマで、アモス書1章6節から15節と2章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。